毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップです。今日はは
い、中国の麻薬取り締まりの話をしたいと思います。
はい、
ちょうど今週の月曜日、26日ですが、
はい、
これはあの国連の国際麻薬乱用撲滅デ
ーということ
だったんですよ。はい、
で、
まあ、日本ではちょうど今あの同じようにこれに合わせてキャンペーンをしてまして、
はい、
このタイトルがあのダメ絶対普及運動って、よくあのポスター街のポスターで、はい、ダメ絶対って貼ってますよね。
でカタカナでね表記されたの見ます。
はい、でこうやってます。で、まあ、禁止薬物の、まあ、売買や、まあ、使用は当然ながら日本だけの問題じゃありません、
はい、
で今日はあの中国の麻薬事情について紹介したいと思います。はい、
よくなんか映画などでは、はい、その中国のそういう、こう麻薬を取り扱ったものが出てくるんですけども、はい、まあ、どれぐらいのこう広がってるのかと気になるところが多いですね。
は
い、
そうですね、この国連の、国際麻薬乱用撲滅デーに合わせて、中国の検察、最高人民検察院、
はい、
これはまあ日本の最高検察庁に、当たるんですけど、ね、これは記者会見をしました。
はい、
でいくつか麻薬に関するデータが出ましたので説明したいと思います。
はい、
まずですね、禁止薬物に関する罪で、まあ、検挙逮捕された人の数、2018年の1月から今年5月まで、つまり5年5ヶ月ですね。
はい、
で中国全土においてその数37万3千人。この数どうでしょうか、お二人。
37万人だけ聞いたら多いと思うんですけど、はい、中国の人口比、
はい、
人口と比べると、はい、1% も全然いかない。
いないですね。はい、
少ないな。5年5ヶ月の間ですし ね。
そんなものなんだって印象ですね。
う
ん、
はい、で一方、まあ、日本はどうかというと、
はい、
厚生労働省が、まあ数字を発表してます。で2021年この1年間に薬物事案で摘発された人は14,400人ですから、まあ、このところ日本では横ばいが続いてます。
うん、
まあ、中国の人口は日本の、まあ、およそ10倍ですので、
うん、
まあ日本に比べると多いっちゃ多いですね。この37万人というのはですね、はい、でただですね、この検察当局は、総括として、この数字は減っていると、取り締まり強化の効果が現れているというふうなことで、
はい、
まあ、持参してますよね。一方で、その前まではですね、もっとまあ薬物が社会にすぐっていたってこともありますね。
はい、
だけど問題はここからなんですが、検察当局は最近の薬物に関する事案の、まあ、傾向についていくつかこの記者会見で、発表してました。はい、
どんなものがあるんですか。
はい、4つあります。
はい、
でまず、はい、新しいタイプの薬物が、まあ、次から次と出てくると、
あ、
まあ、いたちごっこなので、例えばあの合成薬物は、名前を変えたり種類を変えたりして、
はい、
で捕まえにくくなっちゃうんですね。
うん、
でもちろん当局も対策を取るんですけど、まあ、新しい合成薬物が流通しているのを発見すると、まあ、リストアップするんだけどなかなか追いつかないみたいですね。で、全体としてもこの薬物に関する犯罪事案のうち、まあ、新型の薬物が占める割合が急速に増えていると。あの危険ドラッグって言われます。はい、まあ、これもこの中に入ると思いますね。はい、で2つ目、インターネットを使った、まあ、禁止薬物の取引ですよ。はい
はい、
で密売人たちは一般に最近ではあの電子決済のシステムを利用していると。はい、すなわち、まあ、接触しないで済むと。人
そうか、会わずに取引できるということですね。
人と薬物と、まあ、金のプロセスがこう分離されているわけですよ。これ電子決済なんですよね。で、まあ、操作の手が伸びにくくなっているということなんですよね。はい、
うまくその目をすり抜けて、はい、受け渡しができるってことですよね。
はい、でまだあります。最近の傾向の3つ目が、麻酔薬、それに、抗精神薬を含んだ薬物に関する事案が増えていると。はい、で、まあ、当局の取り締まりが強化されると。でこれに対抗するために、まあ、密売人グループは従来型の麻薬の、まあ、代替品代わりとして、
はい、
麻酔薬や、まあ、抗精神剤を密売するケースが増えていると。
うーん、
で最後4つ目です。
はい、
まあ、犯罪の低年齢化っていうんですよ。
ほう、
まあ、未成年を含めた若い世代が、まあ、先ほど紹介しました合成麻薬に手を染めて犯罪を重ねると。しかも、まあ、累犯が増えているということなんですよね。はい、で、まあ、ここまでいくつか紹介してきましたけど、やはりこう宅配方式、 まあ、薬物を受け渡す方法が最も厄介なのですよね。で当局はまあ中国の郵便や宅配業者に繰り返しまあ通知を出して協力を求めていると、うん、でただこの2022年、まあ、昨年1年間ですが、この宅配方式による麻薬の受け渡しに関連し、まあ、全国で3000人以上が、まあ裁判の起訴を受けているということなんですよね。で中国ってよく言われますね、日本以上に電子マネー決済とかネットショッピングが浸透してますよね、
はい、
まあ、だからそれだけにこれが、まあ、言葉ですけどお手軽にって感じになっちゃってるみたいですね、はい、
なるほどですね。ただまあ中国というとかなりの国土の面積を誇るわけですけど、大体こうどのエリアで麻薬の犯罪が多いとかってあるんですか。
はい、まずですね、南の雲南省、はい、が摘発の重点地区です。で雲南省の、まあ、山岳部にですね、まあ、大麻などの危険薬物の栽培が、まあ、長く行われてきました。でまた、雲南省は陸続きで、ミャンマー、ラオス、ベトナム、タイ、まあ、こういう4つの国々と国境を接しています。
はー、
ゴールデントライアングル、黄金の三角地帯って呼ばれる地域名を聞いたことありますよね、はい、これはタイ、ミャンマー、ラオスの三角国がメコン川に接する山岳地帯で、まあ、長く大麻の生産拠点でした、で雲南省はここからも遠くないので、うん、まあ、国境を越えて密輸が、密輸入が、頻繁に行われていると。あともう一つ、中国の西の方、
はい、
新疆ウイグル自治区です、
はい、
これここでも大麻などが、まあ、都会へ運ばれてくることです。私もそうですけど、北京の少数民族の居住地域なんか行くと、
はい、
ハッシーハッシーってこういうやっぱり小声で寄ってくるんですよ、
ね、そう、買わないかって
ことですか。
へえ、
あるよ、タイマーがあるよって感じですね。
へ
え、ウイグルと国境を接するアフガニスタンは、まあ今イスラム主義勢力のタリバンが支配してますが、はい、まあ、アフガンも、まあ、アヘンやヘロインといった麻薬の原料になる、まあ、ケシの最大の世界最大の産地ですね。
はあ、
でアフガンでのアヘンの生産量は世界の8割を占めてます。ですからアフガンからまあウイグルへの密輸ルートもまあ指摘されてますよね。ですから西のウイグル、まあ、南の雲南、まあ、中国当局はこれら辺境地域をまあ中心にまあ撲滅運動を続けてますね、はい、
ただまあ麻薬組織の取り締まりなら当然危険も伴うわけですよね、
はい、でこの今月26日の国際麻薬乱用撲滅デーに合わせて、まあ、メディアもいろいろキャンペーンをやってるんですよ、でその一つが、まあ殉職した英雄のストーリーなんですよね。
英雄、
殉職した英雄って誰ですか、
はい、これ雲南省で麻薬取り締まりを専門にした、まあ、警察官の話なんですけど、
はい、
まあ、彼は長くこれに携わってて麻薬組織のアジトを何度も一人で、襲って、まあ、摘発してたんですよ、24回ですよ、
すごい、
はい、報道によると。で合わせて密売人19人を逮捕したと、で禁止薬物を合わせて51キロも押収したってことなんですよね、
はあ、
だけど最後は犯罪組織に殺害されてしまうと、
はあ、
でこの後なんですけど、うん、まあ、報道によるとその時この警察官は拳銃の引き金に指をかけたままだったと、
はあ、
で書き残した日記にはこう書いてあるんです。人々の幸せのためには私の血が流れることは厭わないと、薬物取締りの職務に粉骨刷新して、刷新していきたいと、
うん、
まあまあ、職務に準じた人生は本当に称賛すべきなんですけど、
うん、
ややですねこう国民に尽くした末の殉職って感じで、まあ、当局の、まあ、宣伝の匂いもやっぱりどうしてもこう伝わってきますよね、はい、
そうですね、
はい、でこの男性も警察官も合わせてですね、うん、中国では、まあ1982年に雲南省で麻薬取締りの専門チームができたんですけど、
はい、
それ以来雲南省だけで、合計60人が麻薬組織に、まあ、殺害されていると、
はあ、
多いですよね。
いやちょっとこの数字は多いですね、は
い、で中国と、まあ、日本の関係でもですね、この麻薬って問題はいろいろ関係しておりまして、
お互いに協力して取り締まれるってこともあるんですかね。
私あると思います。先ほど言いましたのインターネット上の SNS の悪用や、まあ、隠語、隠れた言葉を使って大麻、はい、まあ、や合成麻薬の密売っていうのは、まあ、これ日本も中国も一緒だと思うんですよね。で最近ちょっと違うんですけど、こんな事案があって、東京の話なんですけど、 UAE アラブ首長国連邦から覚醒剤を密輸したとして、日本に住む中国籍の男女4人が捕まりました、
うん、
でこの船は EAU から、まあ、中国経由で東京港に東京の港に着いたということです、
うん、
でコンテナから見つかった覚醒剤が700キロ末端価格434億円、
うん、
で今回押収された700キロの覚醒剤っていうのは、まあ、昨年1年間に全国で押収された全ての量を超える、まあ、規模なんですよ。はい、まあ、うん、あの現場は日本なんですけど、まあ、中国人が関与されたとされてます。
なるほど。
ですからこういう事案っていうのは、まあ、日中間でですね、協力できると思うんですよ。
そうですね、
はい、でまあ、日本での密売に中国に拠点を置く組織の関与が疑えるケースもあります、
うん、
まあ、日本に入った禁止薬物を回収するいわゆるあの受け子ありますよね、
はいはい、
であの SNS を通じて、まあ、闇バイトとして勧誘されるケースが多いです、
うん、
まあ、あの日本の法律が、まあの規制が及ばない海外のインターネットサイトが使われているんだと思うんですよね、
うん、
ですから、まあ、こういうことってやっぱり日中両国が協力できると思うし、まあ、情報交換もできるんじゃないかと、
うん、
あの麻薬っていうのは、まあ、共に日中共に戦うべき相手ですの で、
そうですね、
こういうのっていうのはやっぱりあの少し協力を進めて、いろいろある日中関係の少し改善への僕ある意味一助になるんじゃないかと思います ね、
そうですね、国際協力で、ね、取り組んでいかなきゃいけない問題だと思います。ここまで飯田和夫のキャッチアップお送りしました。